今日のカフェテラスのお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんお越しくださってます。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。気持ちのいい季節ですね。
そうです ね、
森の中の美術館というね、いつもあの陶芸美術館ご紹介するときにお伝えしているんですが、今どんな様子ですか？
はい、そうですね、少しずつ暖かくはなってきているのですが、はい、まだ少し空気が冷たいかなという感じはします。
そうですね、
はい、
あそこは落葉樹が多いんですか？針葉樹ずっと緑のままですか？
そうですね、5月になると緑が深まってくるので、
はい、
ちょどのような木なのかまでは。
そうです、桜はどんな様子ですか？
桜はまだもう少し先かなという感じがします。あ
そうなんですね、はい、これからでもいい季節ですね。
そうですね、
でちょうど正面にあの立ち食い焼きの山が見えます、はい、
うん、
あのあたりも今一番こうなんかのどかな雰囲気なんじゃないですか？
そうですね、まあ、今から春物語というイベントも始まりますので。
そうですね、
はい、今の窯元の皆さんは焼き物を作っていらっしゃると思います。
あそうですか、はい、ということは今行かれるのちょうどいい雰囲気の、ね、場所かもしれませんね、
はい、
じゃあぜひちょっと今からご紹介いただきます。特別展オールドのりたけ若林コレクション、
はい、
このお話をじっくり伺っていきたいと思います、
はい、
まずはフリーペーパーの方にもね、いろいろお話を書いていただいてますので、この特別展の特徴をご紹介いただけますか？
はい、この展覧会はあの巡回展なんですけれども、
つまり全国で何箇所か回るということですね。
はい、はい、でまあ、当館は3館目になります。
はい、初回は
あの茨城県の方で開催しまして、続いて石川県 で、
は
い、で兵庫県に参りまして、はい、最後に横浜に行きます。
ということは関西といいますか西日本はここだけですか？
そうなんです、関西では当館だけになっております。
そうなんですか、はい、ものすごくあの図録を見せていただいて、
はい、
もう本当に心の中にも春がやってきましたのでぜひ皆さん素晴らしいコレクションね、見ていただきたいと思いますが、はい、もうあの19日からスタートしていますけど、
はいはい、
どんな様子ですか？
そうですね、ちょっとね、あの雨が何日か降ってましたので。
降りましたね。そうですね、
はい、少しね出足が良くないかなとは思っていたのですが、そうですね、マンボウが明けてぐらいから少しずつお客さんが戻ってきてくださってまして、はい、にぎわいを取り戻しつつあるところです。
そうですね、今特にあのお出かけしたくなる気温でもありますし、はい、まん延防止等もね、あの、はい、解かれたので余計にちょっと弾みがかかってるかもしれませんね、
はい、
じゃあ特徴の途中にお話挟んでしまいましたけど、どうぞじゃあ特徴をご紹介ください。
はい、それで、若林コレクションとあのタイトルにもあります通り、はい、若林さんという女性の方なのですけれども、
はい、
その方が集められたコレクションを一堂に展示している展覧会になります。
今その若林さんという方が女性だと伺って余計に華やかなコレクションだっていうのがなんかすごく腑に落ちました、はいはい、そうなんですか、ものすごくたくさんですよね。
そうですね、今回厳選して252件の作品を紹介しているのですが、はい、それ以外にもあのたくさんあの所蔵はされていらっしゃると伺っております。
まだまだ終わりだということで、そうですか。250種類ということですか？あのお皿とかカップとかもあるので、はい、それを一点一点数えてはないんですよね。
一点一点数えるとおそらく300点
を、ね、
はい、超えていくと思うので、まあ、
あ
のひとまとまりを
一
件と数えると252件。
すごいということは見応えありますね、
はい、
そうなんですか。その他どういう特徴がありますか？
まあ、副題にもある通り、
はい、
まあ、アールヌーボーからアールデコに咲いたデザインという、
はいはい、
タイトルつけておりますが、まさにそのアールヌーボーという、美術様式ですね、その美術様式やアールデコといったその、当時流行したあのスタイル、まあ、そうしたそれぞれの時代の流行を取り入れて、まあ、それがその非常にデザイン化されているということで、そういったデザインを中心として、でそのデザインを焼き物に起こす技術、そうしたあの時代の流行が、
はい、
あのどのようにデザイン化されて、それがどのように焼き物として作られていったのかということをぜひ見ていただきたいなと思っています、
は
い、
あのそれで最初のとこに戻っていただくと、オールドのりたけってあります、はい、まあ、のりたけっていうのは私たちも割とよく耳に馴染んでいる、
うん、はい、
あの 会社名なんですけども、はい、オールドノリタケ、はい、ここはどういう場所なんですか？
そうですね、皆さんもノリタケと聞くと、うん、ティーセットなどを思い浮かべる方多いかなと思うのですが、はい、まあ、タイトルにもついているオールドノリタケというのが、はい、明治時代の中期から、第二次世界大戦期にかけて日本で作られて輸出されて販売された陶磁器をオールドノリタケと呼んでいます。
ということは国内用ではなくて輸出用、
はい、
主な輸出先はやっぱりヨーロッパですか？
そうですね、欧米、そう、ヨーロッパやアメリカを中心に輸出していました。
そうですか。それも考えるとやっぱり色合いが、はい、今回も、ちょうどこの図録の表紙にもなってますけど、
はい、
目につくのがこのピンクと言いますかなかなか目に焼き付きます、
はい、
この色合い。
そうですね、
ゴールドとのコントラストが、はい、日本の食器ということになると、うん、ちょっとここまではっきりした色合いというのはあんまり使ってなかったような気もするんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、うん、やはり海外向けに作られているということで、非常に鮮やかな色彩と、でまた装飾性ですね、いろいろな装飾技術を用いて作られているんですけれども、まあ、金色を多用したり、形もデコレーションが非常に、はい、盛り上げられて作られたものなど、本当に日本の焼き物というよりは、うん、その海外の人たちの需要に合わせて作られているという点が、まあ、特徴の一つかなと思います。
あ、そうですか。この図録はどのように分けての掲載してくださってるんですか？
この図録は展覧会の構成に倣って作られてまして、
はいはい、
まさにそのオールドノリタケのデザイン性であったり技術であったりということで、はい、まあ、4つの賞を設けて、はい、今回作品を紹介させていただいているのですが、まあ、モチーフであったりスタイルであったり、はい、テクニックであったり、あ、まあ、ファンクション、まあ、機種ですね、まあ、そういった4つの項目で、ノリタケの魅力をご紹介しています。
そうですか。ちょうど陶芸美術館さんもお部屋が4つあるの で、
そうです、ね、
とっても皆さん見ていただきやすいですね、はい、でお手元に図録があると余計にまたその分かりやすくという、はい、じゃあ1つ目のお部屋はどんな感じですか？
1つ目の部屋がそのモチーフを、はい、の展示をしておりまして、まあ、モチーフということで焼き物に描かれた植物、それから動物、
はい、
まあ、そういった焼き物の表面に どのような絵が描かれているのかという、まあ、そういったものが中心に、作品を構成しています。
はい、これ図録を見ますとものすごく当時の日本ではなかなか描かないようなデザインと言いますか。
そうですね、植物の絵が多かったりするのですが、はい、特にバラの絵が多かったということで。
あ、バラね、そうですね、
植物のところは、まあ、バラはの絵が
たくさん出てきますね。
はい、
1890年代1900年代といったら、なかなか日本ですぐこうバラを描くという感じではイメージがないですもの ね、
はい、
ね、はい、これは皆さん何かを見て描かれたんですか？
そうですね、今回そのタイトルにもデザインとありますが、はい、陶磁器とデザイン画両方の展示をしておりまして、デザイン画というのは日本ではなくて、はい、まあ主な販売先であるアメリカで、その時代時代の流行をまさにその土地で感じながらデザインをして、そのデザイン画を日本に送って、
送ってきて、
はい、でそのデザイン画を忠実に日本の昔からの陶磁器の技術を用いて作り上げたものをまた海外に輸出するというような流れで制作販売していたようです。
平たい言葉で言うと注文を受けてその通りのデザインをしたと。
はい、
あ、そうなんですか。これは見ながら描いたという。
あ、そうですね、もうそのデザイン画を本当に忠実に持つんですけれども、そのデザイン画を描いた人は、まあ、現地の日本人であったり、まあ、現地の 人であったりというのは、はい、聞いております。
あ、そうなんですね。とても綺麗にバラが表現されてますし。
そうですね。
で途中私たちがこう大正時代のモボモガとか言われたようなファッションもなんか出てきたりもしますけども。
はい、そうですね。そのあたりもその当時のアールデコの時代を、はい、時代に、はい、流行したポスターなどの絵をモチーフにしております。
これもじゃあそういうのが欲しいですという依頼があって。
そうですね。その、アールデコの時代というのがアメリカでも女性の社会進出が進んでいくのですけれども、はい、そうした社会進出が進む中で女性が化粧をするであったりタバコを吸うということもあったり、
はい、
ですので、そうした化粧した女性を描いたり、こうタバコ喫煙具ですね、タバコケースなどを今度作っていく、はい、というようなことも始まります。
それまでは男性中心の文化だったのが、女性も使うことを意識したものを作るという、はい、そうなんですね。で中にはなんかこれは本当に描いたのかなっていうような信じられないぐらいに繊細で巧妙なものもあるんですけども、これも全部見ながらデザインを写していったということなんですか。
そうですね。手書きで花の絵を描いたものもあれば、転写シートというものを利用して器に絵を描いたものなどもあります。
はい、転写シート、
はい
はい。
現代でも転写シートって使われはするんですが、焼き物に絵を筆で描くのも非常に球体に絵を描くというのは非常に難しい、
そうですよね、
技術が必要なのですが、
はい、
その転写シートだと、平面に陶磁器用の絵の具で絵を描いて、
はい、
でそれを、球体などの焼き物に、くっつけて焼くということで、焼き物そのものに絵を描くよりは比較的描きやすい技術、
そういう技法があるんですか。
はい、
じゃあ当時からもそういう形で、
はい、
今図録を見せていただいたら、例えばこれは鳥居ですかね、綺麗な。
あ、そうですね。
色絵金彩でいいのかな、
うん、
ピーリングジュール生地模様という感じですけども、はい、1891年、すごく細かい、これじゃあ、もしかしたら転写という技術、
それは、
これは違うんですか。
それは手書きで書いてます。
手書きで、
はい、
そうですか。いろいろと鳥が結構出てきますね。
そうですね、
野鳥が出てきましたよ、うん、これもポスターに出てるんですか。はい、カワセミの小物入れ、
はい、
大きさはどのぐらいなんだろう。
大きさはそうですね、10センチぐらいの大きさではあるんですけれども、
はい、
カワセミの視線をたどるとちょうど水辺に魚が、
そうですね、描かれてますね。
はい、
なるほど、細かいですね。一つ一つ見るの楽しみですね。
はい、
それからフクロウも出てきますね。あ、ミミズク、
はい、
失礼しました。全部それぞれに1891年とか、それから次のページにはワンちゃん出てきましたよ。
そうですね、
セントバーナードでしょうか、ブルドッグでしょうか、次々といくつかありますけども、動物も多いんですね。
そうですね、動物も比較的たくさん描かれていますね。
次々とことをめくってしまって言葉は皆さんにご紹介しなきゃいけないんですけども、じゃあ一つ目のお部屋がこの、モチーフという形で、
はい、
いろいろと展示してくださってる、
はい、
主にだから植物だったり人物だったり風景だったり、
はい、
二つ目のお部屋は何でしょう。
二つ目のお部屋はスタイルという、はい、ショーのタイトルがついてまして、副タイトルにもあるアールヌーボー、アールデコなどの各種の様式の焼き物を展示しています。
はい、このあたりはやっぱり女性ならではの視線がすごく活かされているような気がしますね。
そうですね、ウェッジウッド をイメージできるような、
うん、ね、そうですね、
青色の地肌にあの白いね、
はい、
あの彫り文様のような装飾が施された焼き物などもあります、
ね、このままあの贅沢ですけどティータイムに使わせていただきたくなるようなデザインですね、
はい、
その他は藍色の器もありますけども、うん、割と落ち着いた色合いがここの部分は多いですね。
こちらの部屋はあのそれぞれの様式の部屋になってますので、はい、まあ、ちょっとそうした落ち着いた色合い の、金色を多用したものというよりは、その時代時代のもう美術に沿ったような焼き物が比較的多く展示されています。
そうなんです。ステンドグラス風のデザインもありますね、
はい、そうですね。当時ステンドグラスがまた流行していたようで、
そうなんですか、は
い、それをあのモチーフとして、まあ、金彩を多用するというよりは、あの単純な線に色をその空間に埋めていくというような、ステンドグラスをイメージできる焼き物も作っています。
これはあの当然ですけど実際に皆さん使っていらしたんでしょうね。
ああ、そうですね。こちらの作品、花瓶や、あの壺など飾り壺などが多 い、ね、はい、多いので、あのし、生活の中で使うというよりも、室内の装飾が、
やはりそうですか、はい、
多かったと思います。
その器だけで十分にその空間を飾るということですか、はい、めくってきましたらちょうどフリーペーパーの方にも掲載されている、これは真っ赤な、何を入れるものでしょうか。蓋物とありますけれども、
そうですね、小物入れのような、はい、あの役割をしておりまして、このアールデコ風と呼ばれるアールデコをモチーフにした焼き物は、はい、まあ、あの装飾性というよりはどちらかというと、まあ、日常でも使えるような、
あ、はい、
あの用途を持った焼き物がたくさん作られています。
楽しいでしょうね、あの一つこれはなんか花の模様でちょっと和風な感じもしますけれども、お皿が一つありますね、
はい、
でまた花瓶も出てきます。こちらは先ほどのシックな色合いとまた違って、とても原色、
はい、
ここにちょうどあのデザイン画と一緒に図録に出てます、
はいはい、
こういう形でデザイン画が送られてきて、
はい、
でそれを見ながら日本の陶芸の職員、あの職員、たちが作ったと。
はい、そうです。
ああ、そうなんですね、はい、面白いですね、
はい、
じゃ あ、 あの展示も全部デザイン画、そして実物、
はい、
デザイン画実物という、
はい、
全ての、
いえ、あのこの図録でも紹介しているごく一部、はい、にあのデザインが
一部で、
はい、あるのですが、まあ、あの比較してみていただけるようには展示しています、う
ん、形がそっくりそのままではないものもあるわけですね。
そうですね、はい、
色合いはすごく似てるけれども、というか、
まあ、いろいろなバリエーションがあったのだと思います。
あ、なるほどね、はい、そうかそうか。でも本当にこ の、 あの2つ目のお部屋 の、 あの展示もこの図録を見てる限りはものすごく華やかなお部屋になってそうな気がしますね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここで1曲入れて、あと2つのお部屋ご紹介いただきましょう。兵庫陶芸美術館から、学芸員の萩原英子さんをお迎えして陶芸物語をお届けしております。後半もお付き合いよろしくお願いします。今月の19日、先週の土曜日から、始まっております。先々週になるかな、もう今日は水曜日ですのでね、特別展オールドのりたけ若林コレクション、こちらのお話をじっくり伺っております、4つのお部屋に展示されている今2つ目のお部屋までモチーフというテーマ、それからスタイルというテーマで、作られていたお部屋を、2つご紹介いただいて、続いての3つ目のお部屋、こちらはどういうテーマになりますか。
3つ目のお部屋はあの、はい、テクニック、技術ですね。
技術、はい、どんな技術が見られるんでしょうか。
のりたけの技術は本当にたくさんありまして、ここでは、約10個ほどの技術をご紹介しています、
はい、はい、どんな技術ですか。
代表的なのが盛り上げという技術なのですが、まあ、器の表面が非常にあの、盛り上がって
立体的ですね、
はい、 ておりますが、その盛り上げというのが、はい、まさにあのケーキのデコレーションをする時 の、 あの技術を用いて
絞り袋 の、はい、あの生クリームをつける時の、はい、あ面白いですね、
ペースト状 の、 あの泥を、まあ、ペースト状にしたものをその絞り袋に入れて、で器に文様を描いていくという、それを、まあ、盛り上げという、はい、あの技法になるんですけれども、その盛り上げた上に金彩を施すと金盛りという技法になります。
やっぱり何かこう金属があるんですね、
はい、
なるほど、すごい面白いですね。
まあ、代表的なのがその盛り上げや金盛りなんですけれども、まあ、あの盛り上げの技法の一つにビーディングというものもありまして、立体的に表現するときに、その、まあ、花だったら花を立体的に表現するものもあれば、点を用いドットを用いて、はい、器に装飾をするものもあります。
あの図録見てるとあのビーズというか、そういうものがこうなんかはめられてるのかなと思ったりもしますけども、
はいはい、
これもいわゆるドットという、そうですね、一つ一つをつけていって、
はい、
あ面白いですね。この技術というのは日本独自の技術ですか？
この技術はあの日本独自というよりは、まあ、あの焼き物で、まあ、一般的によく使われている技法や技術ではあるのですが、はい、まあ、オールドのりたけではそうした技術を一つの技術だけではなくて、複数の技術を組み合わせて、こう装飾をしているっていうところが、はい、のりたけの魅力でもあります。
じゃあそれだけあの、まあ、当時からもちろん日本人 の、 あのとても繊細で器用なところが、あのとても好評だったんでしょうね。
そうですね、
繊細なお仕事ですよね、綺麗ですね。一つ目がまずは盛り上げとおっしゃってましたけど、はい、それ以外二つ目は、
二つ目がその金盛りですね。
あ、先ほどおっしゃってくださった金盛りが二つ目、
はい、でドット状に表現するのがビーディングという、うん、
あ、ビーディングという、はい、その3つをこの中で、
あ、もう1つありますか、
はい、
そのビーディングとは似ているんですが、あのジュール宝石のような装飾を施したものもあります、
はい、それはどのページですか？
ですね、こちらの器の表面に、宝石を散りばめたような、大きな壺があるのですが、
はい、何ページでしょうか？出てきました、
はい
はい、すごい、確かにいろんな宝石があの散りばめられているように見えますが、これはどういうふうにこの輝きとか、はい、
これも盛り上げと同じような技法で、あの器の、表面に、宝石のような立体物を、貼り付けて、はい、その上にあの黄色い、あの青や緑や赤などの、まさに宝石をイメージできるような彩色を施しています。
あ、はい、あ、なんかこう艶と透き通った感があるこうガラスっぽい見えますけど、
そうですね、はい、
面白い技法なんですね、うん、これはもうじゃあもう当時からあの陶芸の世界ではまあ、よくと言いますか使われていた技法を。
そうですね、はい、
このあたりは特にデザイン画というのはなくオリジナルですか？
このあたりもデザイン画があって、それを、
はい、はい、
作っています
ね。そうですか。じゃあもうここはそれこそ一つ一つ、
そうですね、
あのテクニックという、ね、名前がついているお部屋だけに、はい、皆さんじっくりと、
は
い、あのご覧になってらっしゃるでしょうね、
はい、
そうですか。そして4つ目のお部屋は何でしょうか？
4つ目のお部屋はあのファンクションという、はい、あのテーマをつけておりまして、まさにあの機種、さまざまな機種をご紹介しています、はい、まあ、あのりたけでいうとあの、食器揃えであったり、
あ、そうですね、
はい、先ほど少しお話ししたあの、タバコ入れであったり、
はい、
またあの女性があの化粧を始めるということで、化粧品を入れる道具であったり、まあ、そういったの用途を持ったものを、
はい、
あの こちらの章ではご紹介しています。
あの これはね、図録に出ているカップ&ソーサーがね、とっても今すぐ、とても贅沢ですけど、お茶の時間にいただけたらさぞやいい時間が過ごせるんではないかという、はい、とても綺麗なものがたくさん並んでますね。華やかですし、はい、中には落ち着いた色、そしてまたもちろんゴールドを使った、うん、とってもまわゆいようなデザインのものだったりとか、はい、いろいろありますね、はい、まあ、見て飽きないですよね。皆さんじっくりとご覧になって、こちらもじゃあもうどのお部屋もすぐそばに寄ってということになると、やっぱり女性が選ばれたから、一つ一つ、まあ、女性女性と言ってしまいますけども、はい、とても細やかなデザインのもの、それから絵付けのものっていうものが、デザインされたものがたくさん揃ってるという感じですね、はい、楽しみですね。4つの部屋じっくり見て回るの、1回だけでは難しいかもしれないぐらいに楽しみが、ね、ありますね、はい、特徴とそれからそのお部屋のお話をいただきましたけど、やっぱりそうなると見どころ、はい、ポイントをぜひちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、今回当館でオリジナルの展示として、はい、4室目最後の部屋で、はい、テーブルコーディネートを行っております。
以前もそういうね、形を取ってくださって、やっぱり具体的にあるとすごくいいですね。
そうですね、まさにこの陶芸物語の冊子 の、はい、コバルト金彩ティーセット、
はい、
こちらの作品が、若林さんがコレクションを始めるきっかけになった作品の一つでして、
そうなんですか。
せっかくですので、こちらの作品利用させていただいて、テーブルのコーディネートしてどのような、ね、空間でこうした器が使われているのかということも感じていただけたらなと思い、
若林さんはこれをどこかで見かけられて、もういわゆる今風に言う沼にはまったと言いますかコレクションされたってことですか。
こちらの作品はご実家にあった
もともと
作品のようでして、
はい、
でもご実家で使われていたというよりは、まあ、ご実家でしまわれていたのを、ご結婚された後にお持ちになられて、でまあ、その時はあまりこうのりたけというふうに意識はされていなかったらしいのですが、若林さんが絵を描かれるんですね。
あ、ご本人が、
はい、でその絵を描いていた時に、のりたけの絵付け師の方とお知り合いになられたということで、まあ、そうしたことがこう重なってのりたけに興味をお持ちになられて、でコレクションが増えていったというふうに聞いています。
そうですか。じゃあもう今回はその方のそういうきっかけになった食器を使ったテーブルコーディネートを見せていただけるということですか。 ありがとうございます。これがこう日本4カ所合計回られるんですよね、はい、で最初の、なんか去年ですか。
はい、
この
そうですね、まさにちょうど1年前の春に、はい、茨城県の方で、はい、展覧会が開催されたのですけれども、まあ、その後石川県の方に行きまして、で兵庫県の当館が3会場目になりまして、はい、で最後に横浜に、はい、行くことになっております。
こういう、特別展というのはもう皆さんご準備が随分前からと伺ってますけども、
はい、
今で展覧会自体が特別展がもう去年の今頃だったということは、はい、そのもう少し前から動いてらしたんですか。
そうですね、もう展覧会がオープンする最低でも1年前には、
もう1年前、
作品の調査などが始まって、はい、で作品の調査した後に作品がこう何点それでは出品という点数が決まっていくと、今度はこう写真撮影、
そうですね、具体的な動きですね、
記録作るための写真撮影が始まって、それからその作品の一つ一つの、解説文なりというのを、
はい、
文章を書くこともあって、でようやく展覧会が始まるという、たくさんの作業が、
そうですね、
開幕までにはあります。
それは各館の学芸員の皆さんがこう一堂に集まって、 って、うんうん、いろいろ手分けしてされるんですか？
そうですね、はい、全体会議というものがありまして、その会議の中でそれぞれの館の役割分担が決まっていきます。
巡回展っていうのは、うん、どこかがこう一つ中心になってされたのを、じゃあうちもお願いしますっていう、そんな受け身ではなかったんですね
そうですね、中心になって動いてくださったのがその第一会場である茨城の方ですが、その方だけではなくて、やはり関わっている館すべてが、それぞれ分担をしていきながら、一つの展覧会を作っていきます。
ということは去年の今頃がスタートだったので、はい、その1年前ときともう2年がかり の、 準備をされて、やっと今皆さんのところに見ていただける親心のような、ちょっとほっとされたお気持ちじゃないでしょうか。ちょうど始まったところで、これから季節もいいですからね、どんどんと皆さんお越しになられると思いますけども、ぜひギャラリートークを皆さんにもお伝えしたいなと思います。だいたい土曜日ですね、いつもされるのが、はい、ちょうどもう3月の土曜日、この間が終わっているので、4月9日23日の土曜日、5月7日の土曜日、そして5月21日の土曜日、これはフリーペーパーの方にも書いてますので、ぜひご覧になってください。11時から1時間程度ということで、はい、萩原さんがお話をしてください、
はい、
これはもう一緒に行きながら、この間の1回目はいかがでしたか？ご質問とかありました？
そうですね、ご質問まではなかったのですが、作品を目の前に少しずつその作品についてのお話しさせていただきますので、皆さん非常に興味を持ってお話し聞いてくださっておりました。
やっぱりこう注目をどこにしたらいいかというポイントも、教えていただいたら。
作品点数が非常に多いので。
そうですね、はい、今回ね、
見どころとなる作品を各部屋で何点かご紹介しながら、今回そのオールドノリタケがどういった時代背景で作られているのか
と、
ということと、あとそれを作り出す技術、そういったことを意識しながらギャラリートークしています、
はい、時代背景ということは明治。
そうですね、はい、作られたのが明治時代の中期から、第二次世界大戦期ではなるんですが、ちょうどその明治時代の中期というと、ヨーロッパなどで万国博覧会が各地で開催されていくのですが、異国への関心がその万国博覧会によって高まっていったということで、日本政府も、兵庫県でいうと東山、姫路の東山焼き
や、
伊豆市などもそうですけれども、明治政府が殖産興業政策の一環として、各地の釜場で陶磁器の生産を強化していくんですね。
そうなんです、外貨を稼ぐ、ね、ということで、
そうした一環でオールドノリタケも、陶磁器を日本から輸出していく時に、作られたものですので、そうした異国への関心が高まったということが、一つ背景にあるかなということで、皆さんにそうしたお話もさせていただいてます。
そういうところにも全部文化っていうのはこう影響してるんですね。それまでこう鎖国していたので、これからは外との行き来もあるし、そうなると当然ですけど外貨もこう稼いでいかなきゃいけないし、そういうお話もしていただけるということですね。ありがとうございます。もちろんですけども、こう観覧されるチケットをお持ちの方が対象ということですね。受付に集まればいいんですか？
はい、そうです。
わかりました。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
今回非常にたくさんの作品を展示していますので、皆さん一つ一つ見ながら、自分だったらこの作品が好きだなといろいろイメージしながら作品一つずつ見ていただきたいなと思っています。
ありがとうございます。お休みが月曜日ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんをお迎えして、現在行われています特別展オールドノリタケ若林コレクション、このお話をじっくりと伺ってまいりました。そしてこのコレクションの、チケットプレゼントは今週皆さん届いていると思います。ぜひご応募ください。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。